11、16ページ、みんなの図書館および太宰府の文化。みんなの図書館、新しく入った本。令和7年6月貸し出し開始資料から。小説、本と歩く人、カルステン編。一撃のお姫様、島本理央。ポピュリズム、堂場俊一。紅色の幻、浅野敦子。川は流れる、森英。不等辺五角形、温井徳郎。携帯遺産、鈴木優衣。対決の記者、本庄雅人。漂着物または見捨てられた者たち、ルーシー・ウッド。随筆詩などの文学、大体幸せ、阿川佐和子。著、絵、今日は昨日の続き、谷川俊太郎。波間の悪い食べ物、千早茜。知性について、内田達る。その他の本、スマホが老後の暮らしをもっと楽しく楽に変えてくれる、常川俊明。ひんやりご飯、蓮池陽子。絵でわかる台風のメカニズム、宮本義明。山に登るなら知っておきたい山の気象がわかる本、矢野雅人監修。米粉は未来、石井律子。図書館カレンダー、8月の休館日。4日、18日、25日の月曜日と12日火曜日、27日水曜日です。市民図書館、電話921-4646、ファクス921-4896。開館時間、午前10時から午後6時まで。なお、祝日を除く金曜日、土曜日は午後7時までです。ホームページの二次元コードが載っています。太宰府の文化、公文書館だより136。古代三条と太宰府4。文献資料から考える古代三条。今回も本年4月号に続き、古代三条について考えてみます。日本書紀には天智天皇3年664年に水木の築造、同4年に長門の国の城、城名不明、大野城、紀城、紀伊城の築城が記されており、これらが太宰府を取り巻く古代三条の中核と言えるでしょう。一方、同6年には高安城、奈良、大阪、八島城、香川、金田城、長崎、対馬の築城が記されています。両年の築城を関連させて、同4年の築城を太宰府周辺の第一次防衛網、同6年の築城を畿内や対馬を含めた第二次防衛網と位置づける見方があり、これは古代三条と太宰府の問題を考える際、単に太宰府周辺や北部九州地域に注目するだけでは不十分であることを示しているでしょう。古代三条に関する文献資料は極めて限られており、古代三条のありようを明らかにすることを難しくしているのですが、高安城は畿内に近いばかりではなく、侵攻軍を防ぐいわば最後の砦ということもあってか、築城、修理、廃城の記事、さらに天皇の行幸記事が残っています。そうしたことから、この高安城関連の記録によって、古代三条の変遷モデルを想定し、他の三条にも適用しようという試みがあります。この時重要なのは、戦術の第一次防衛網、 第二次防衛網の見方と同じように、高安城の変遷のあり方と太宰府周辺に展開している古代三条の動向を重ね合わせて考えてみることではないかと思います。この視点で古代三条に関する文献資料を眺めてみると、例えば高安城の最初の修理は文武天皇2年、698年に行われますが、同じ年に大野城、紀伊城、菊池城の前置も行われていることがわかります。前置は作ろうの前に納めるの地。これをどう解釈するかは今後の検討課題です。ただ文献資料から古代三条を考えようとする場合、資料のない多くの古代三条が考察の対象から外れてしまいます。そうした古代三条のありようは発掘調査の成果をもとに考察しなければならないでしょう。これについては次回に触れることとしたいと思います。太宰府市公文書館、重松俊彦、ページ ID7241。